しましょう。
ハレルヤ。
立ち上がって祈りましょう。どうぞ主を開いてください。ご一緒に目標のために祈ってまいりましょう。また皆さん個人の問題もどうぞ具体的に祈ってください。はい、祈ります。ハレルヤ。天のお父様、天を仰いで星を数えることができるなら数えてください。また彼に言われたあなたの人はあなたになります。イエス様、あなたの十字架の勝利は全人類を救う力があることを信じます。数え切れない子孫を与えると約束の御言葉をありがとうございます。どうぞ聖霊様、働いてください。この御言葉が成就していきますよう、2000名の宣教師を派遣することができますよう、ぜひ水上主教会を立て上げることができますよう、伝道師様に準備聖霊らしさにあふれ起こしてくださいようお願いいたします。聖書の創造さらに約束することができるように生徒たちが見事な中心の生活ができますよう、誠実と自分たちを喜んであなたにお返しできますよう、主をありがとうございます。新しい出会いでありがとうございます。前後主をこの土地を与えられますよう、癒やしの挽回を保さらに保育用紙を与えることができますよう、またあなたのために次第を覚えてください。世界中から約束に帰ってきました領事と偉大人がイエス様にあって一つになりますよ。イスラエルに平安がありますよ。その殿のうちに安全がありますよ。あなたが選ばれた民が神様どうぞ救われて、決してアンキリストに組みすることがないようにお願いいたします。主をありがとうございます。主を感謝します、感謝します。イエス様の御手に委ねて祝福をしていただきます。
アーメン。
さあ元気よくテーマソング賛美しましょう。遠方の市教会地域区域を祝福します。イエス様どうぞどこにあってもリバイバルを導く教会としてあなたが強めてくださるようにお願いします。これからの全てを委ねイエス様の名前によって祝福してお祈りを捧げます。アーメン。はい、イエス様でお願いします。どうぞご挨拶してください。できるだけ多くの人とご挨拶をなさってください。いつもの曲を賛美聴いててください。はい、神様は愛ですから、あなたが隣人を気にかけ始めたら お隣の席の人、またあなたのご近所の方、その方のことを祈ったり、その方のことを心配し始めると精霊が動きます。なぜなら精霊様は愛の霊ですからね。愛がないところには、愛の方向性がないところには精霊充満ということはありえないんです。 どんなに多く言えんでいとしても、私が私が私がというところに聖霊様は働きません。どうぞですね、キリストの体を立て上げてまいりましょう。はい、それでは今週のメッセージです。ヨハネの14章8節か6節から7節ですが、主を開いてください。真ん中の下、今日のメッセージがまとめてあります。はい、私たちの人生は日々心を騒がせることが多く起こります。その中でどういう生き方をすることが正しく天国へ通じる道となるのでしょうか。ポール・ゴーヤンは自分の描いた絵の上に、我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのかと書きました。その後自殺しようとして失敗したそうですが、私たちも毎日の人生の歩みの中でこの問いかけをすることが大切です。なぜならその答えはイエス様が与えてくださっているからです。主は道、真理、命です。道や真理は人格ではなく原則ですが、イエス様は人格を持つご自分が道、真理、命だと言われました。つまり生き様が道、真理、命だということです。アーメン。我々はどこから来たのか、我々は何者なんだ、我々はどこへ行くのか、皆さん答えをちゃんと持ってますか。持ってますか。クリスチャンを持ってないといけませんね。ゴーギャンは、まあ、クリスではないけども聖書、もういわゆる聖書の教えは受けていたようです。まあ、ヨーロッパ人ですからね、この当時の人たちはみんな受けていたでしょう。けれども彼はこれを理解していませんでしたね。多分聖書読まなかったんじゃないかと思いますけど、彼の絵独特ですよね。独特な絵でね、この人間の一生を全部一つのキャンパスに描いたような絵があるんですけど、その絵を描いてですね、生まれてから死ぬまでのを描いて、そしてこの上に、我々はどこから来たのか、我々は一体何者なんだ、そして、死んだらどこへ行くのかと書いた。そして、自殺しようというのが変でしょう。この悟っていなかったんだなということが、よくわかります。で、この今日の御言葉はヨハネの14章です。はい、もう一回言いましょう。イエス様がここにちゃんと答えていらっしゃいます。ヨハネ14章1節。はい、あなた方は心を騒がせないがよい、神を信じまた私を信じなさい。はい、この御言葉がね、私がどこから来たかというものに対する答えです。そして、私は何者なのかの答えですね。14章2節。はい、私の父の家には住まいがたくさんある、もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。はい、どこへ行くのかっていうのここ書いてありますね。イエス様がおられるところです。天国です。だから私たちは一体どこから来たのか、一体今何者なのか、どんな風に生きたらいいのか、そしてどこに行こうとしているのか、これとても重要な御言葉でしょ。御言葉、これ重要な質問ですよね。で、これは分かってるようですけど、クリスチャンは毎週毎分毎日これを自分に問いかけてください。そして道をまっすぐにしてください。そうだ、私はイエス様が、私が道だ、私の生き方、私の言葉、私の祈り、そのすべてがあなた方の言葉、あなた方の生き様、あなた方の祈りですよ とおっしゃってるんです。アーメン。そうでしょ。そうですね。私は道です。私が生きたように生きなさい。私が歩いたように歩きなさい。私が祈ったように祈りなさい。これがあなたの生きる道です。とイエス様はおっしゃってるんです。アーメン。じゃあ一つずつもっと具体的に見てまいりましょう。まず第一番。私はどこから来たのか。親から来ました。もちろんです。ご先祖様から来ました。もちろんです。どんどんどんどんどんどんどんどんたどってたどってたどっていくと、どこへ行くと思いますか？アダムとエヴァに行くと思いますよ。みんな。さらにたどくとどこへ行くと思います？神です。このルカによる福音書のこのページはですね、このマリアの夫ヨセフから、遡って遡って、まあ、アダム、そして神に至ると書いてある。だから私たちのご先祖様は猿じゃなくて神様です。神様が神に似せて私たちを創造されました。一番最初。あらね、今何億世界中いると思いますけど、ものすごくたくさんいてもご先祖様をずっと辿っていけば絶対一組の夫婦になるはずです。そうですね。それは数学でしょ。から最初アダムとエヴァから人類が始まったというのは誰が考えても正しい。それ嘘や。アミーバから始まったというかよっぽど私合わないと思いますけどね。猿から始まったって言われても、ご先祖様が猿を、ほんじゃ皆さん猿をみんな拝んでるわけで、そのずっと先はもうアミーバになっていて、えらいややこしいことになるんですよ。それは人間の科学に反するんです。進化論は人間の科学に反しています。私の姉と兄と私3人兄弟ですけどね、姉と兄はもう行きましたけど、この3人ずつ子供を産みまして、それがさらに3人ずつ子供を産んでるから、たった3人の兄弟が今や一族老と26名。すごいでしょ。だからね、あっという間に増えていくんです。いくら全人類が多くても、から我が親族がいくら多くても、元をたどれば兄と姉なんですね。そのようにどんだけ人類が多くても元をたどればアダムとエヴァに行きます。そして神様がアダムとエヴァを神の形に似せて創造しました。だから皆さん全ての人は神様から出てるんです。信じますか？お父さんお母さんと言わないでください。もちろんそれはそうですけど、それは家庭にすぎません。はい、見ましょう。詩編139編13節、ダビデが告白しました。はい、あなたは我が内臓を作る。詩編139編の13節、ご一緒に。あなたは我が内臓を作り、我が母の体内で私を組み立てられました。私はあなたを褒めたたえます。あなたは恐るべく屈しきお方だからです。あなたの御業は屈しく、あなたは最もよく私を知っておられます。私は隠れたところで作られ、地の深いところで綴り合わされた時、私の骨はあなたに隠れることがなかった。あなたの目はまだ出来上がらない私の体を見られた。私のために作られた我が弱りの日のまだ一日もなかった時、その日はことごとくあなたの書に記された。神よ、あなたのもろもろの御業、なんと私に尊いことでしょう。その全体はなんと広大なことでしょう。私がこれを数えようとすれば、その数は砂よりも多い。私が目覚めて、私はなおあなたと共にいます。アーメン。皆さん、これはダビデだけがそうだというのではないです。私たち全人類は、神様は昨日も今日もとこしえに変わりません。神様は元から真理そのものであり、愛そのものであり、 もう力そのものですね。この神様がある時人間を作ろうと考えました。そして神様はご自分のその考えを言葉を通して告白しました。光をあれ、神様は万物を言葉で創造したんです。言葉で作ったんです。だから今私たちは、いやお父さんとお母さん、いやお父さんとお母さんの体感に入ったんですけど、精子と卵子が合うようにしたのは誰ですか？神様です。アメン。そうですね。その中で遺伝子がどっからかどんなにか組み合わさって、この一人の人間ができるようにしたのは誰ですか？神様です。アメン。神様なくして卵子と精子が合うことはないんです。この中でまた遺伝子が組み合わさるということもないんです。お父さんとお母さんを愛し合っただけ。お母さんはただ毎日おいしいもの食べてブクブク太りながらですね、このためこのためと言いながらもう楽しんだだけで、娘の鼻、息子の鼻をこんな形にしようとかね、眉はこうしようとか考えたことありません。組み立てたのは神様なんです。神様が組み立てるというこの法則を創造なさいました。アメン。から全ての人は神様が創造しました。アメン。尊いでしょ。アメン。どんな人も尊い。それってもうちょっと美人にしてほしかったわほんなんなんでアホと賢いがあるんですか。それ私知らんがね。そうそう、ちゃんと分かってますよ。なぜ障害者が出てくるんですか。なぜ。私はね、でも神様が創造したんです。神様、命は神様からしか来ないんです。でこの目に見えるもの全ては神が創造したと書かれてる。そうですね。ゴキブリもミミズもウイルスもゲジゲジも全部神様が創造しました。信じますか。そうです。サタン、誰が作ったんですか。神様です。神様は闇を創造し、光を創造し、祝福を創造し、災いを創造しました。なぜ。神様が愛だから。愛は絶対強制することがなく、愛は必ず自分の意思で選択させるからです。神様は人間をロボットに創造しませんでした。だからエデンの園、すでに誘惑する者がサタンがちゃんとエデンの園におりました。神様はアダムとエバを最高に素晴らしく作ったのに、ちゃんとエデンの園には命の木と死の木が両方生えてました。アダムが罪を犯してほしくなくて、アダムを殺したくなかったら、神様永遠の命の木だけ植えたらいいんじゃないですか。そう思いません。永遠の命、これ食べなさい、これと言ったら永遠にアダムとエバは死ななかったはずですよ。でも神様はちゃんと死の木も植えたんです。一番目立つところに、一番永遠の命の木よりももっと美しかった。食べたら賢くなりそうに見えたんです。どんな果物だ。私たち桃見ても栗見ても何見ても、あ、これは神のように賢くなる、そう思わないでしょ。そう思って果物を食べることないでしょ。でも善悪を知る好みはそのように見えた。食べたら神様のように賢くなる。ちょっと見てみたいね。そう見えた。そのように作ったのは誰ですか。神様です。神様は作りました。から大体ですね、そして神様は選べと言った。でもこっち食べたら死ぬ、こっち食べたら生きるけど、こっち食べたら死ぬ、ちゃんと教えました。神様は闇を創造し、光を創造し、災いを創造し、祝福を創造し、命を創造し、死を創造したんですけど、でも何が善で何が悪かも明確に教えました。これが善です、こっちが善です、こちらを食べたら祝福が来るし、命が与えられるし、永遠に生きることができます。でもこっちを食べたらそれは罪だし、それはあなたが苦しむし、それはあなたが死にます。 でもどっちを選ぶかはあなたがしなさい、選びなさいと言われた。これが皆さん神様の創造なんです。だからこの世に良いものも悪いものもたくさんあるし、悪魔も悪霊もいるし、いろいろですけど、みんな神様が自由意志を与えておられます。私たちがこの世に生きている限り貧しい人が亡くなることはありません。災害が亡くなることはありません。泥棒がいなくなることはありません。石川五右衛門がこの見えた構えのね、あの刑罰に遭った時にシャラシャラと歌を読んでしまった。すごいね、ユダペンの歌を読んだ日本人ですが、歌を歌わなければなりません。実際の彼は何と言ったか、浜野勝は尽きぬ友、世に盗人の種は尽きない。私を殺したって次の第二第三の五右衛門が出てころうと言って、彼は過去のように無駄って死んだという、まあ、話です。本当かどうか知りませんが、亡くなってないでしょ、盗人ちゃんっているじゃないですか。彼の方が先見の明があったというのとにかくですね、本当にもう死ぬまであるんです。だから皆さんクリスチャンになっても問題起こります。起こってるでしょ、ついかついかんの起こってるでしょ、悪い人いっぱいおるでしょ、誘惑もかかってくるでしょ、なんでですか。でも神様はそれを全部許してるんです。でも神様の素晴らしいところは、何が善で何が悪か教えただけじゃなくて、神様の道を選ぶことができる、その道を開きました。イエス様は十字架にかかりました。そしてもうイエス・キリストを信じれば、神様と直接会って神様の力をもらって悪魔に打ち勝つ力を開きました。どんなに障害者で生まれてもイエスの御名で癒される道を開きました。死んでも生き返る道を開きました。皆さんすごいじゃないですか。だから神様は全てのものを作ったんですから、皆さんももちろん神様の体の中で作られました。そしてなぜこんなにブスなのか、なぜこんな頭悪いのか、遺伝子が悪かった、しょうがない。これはですね、アダムとエヴァの子はアベルとカインでしょ。絶対殺人を教えてないと思いません？アダムとエヴァは仲良くするよ仲良くするように教えたと思いますよ。なのに人類初の殺人をアダムとエヴァの子がしたんです。カインが殺人見たことない、殺人見たことないんですよ。どうして殺すことできたんでしょうね。どうやったら死ぬと分かったんでしょうね。そう思いませんか。習って私たちもしょっちゅう殺人犯見てるからね、ああやったら人が死ぬぐらい分かってるんですけど、全然生まれてから見てなくて、どうして分かったかな。それは罪を犯した後サタンの支配に入ったからでしょ。悪魔がどんどん誘惑して悪魔の支配に入ったから、どんどん啓示を与えていったんです。体にどんどん病気を与えていったんです。今皆さん遺伝子操作って人間でもするじゃないですか。そうでしょ。あれ知ってました。遺伝子操作もうできてるね、してるでしょ。遺伝子操作人間でもしてるんです。ちょっとなんか液入れたら遺伝子がペペペッと変わっていくんです。じゃあ悪魔が皆さん遺伝子操作するぐらい簡単じゃないですか。簡単ですよ。だからしょうがないね、ブスが生まれ、頭悪いのが生まれ、障害者が生まれ、もう心が悪いのが生まれ、いろいろいろいろ。でも人々はそれがどこに原因があるのかわからないし、それをどうやったら打ち勝つかわからない。だからイエス・キリストが神の国からこの地上に来られました。イエス様は全ての悪の力を打ち破りました。全ての病の力を打ち破りました。から今誰でもイエス・キリストを信じる人は、あなたも遺伝子操作をすること 健康で生まれますように、神様障害なく生まれますように、どうぞ祈ってください。私たちが車に乗ったら神様事故に遭わないように助けてください。悪霊がどう誘惑してくるかわからないんです。事故の原因わからないでしょ。事故起こらないと思って起こしてるんです、みんな。そうですね、これ電話かけたら絶対事故起こるぞと思いながら電話する人まずない。自分だけは起こらないと思いながら電話してるわけですよ。いろんなことしながらね。でもそこにちょっと誘惑が入るだけで、もう瞬間的に私たちは見えてるものが見えなくなったりするんです。私たちも悪魔はこれの中に取り囲まれているし、悪い人にも取り囲まれているし、愚かな人にも取り囲まれているし、この人生で何が起こっても不思議はありません。でもイエス・キリストを信じている人は神の力を受け取れるから、勝利の力を受け取れるから、どういう状況の中に入っても勝つことができます。この災いから逃れることができます。事故から守られることができます。もうある人はね、このちっこい車に乗ってたのに、あの前大きなトラックがあって、自分小さい車に乗ってて、その後ろも大きな車が来ててね、で後ろのでっかい車がバーンと追突したから、前の車にバーンと、前もトラック後ろもトラックがひとたまりもなくね、もうぐしゃぐしゃぐしゃっと自分だから、みんながもうダメだと思った。でもその人は無気にできた。もちろんクリスチャンですよ。祈ってるから聖霊のカプセルが彼を守りました。そんな話はたくさん聞いてる、たくさん聞いてるでしょ、たくさん聞いてます。私ある時だけね、体外受精で生まれた子がいてね、もう先生体外受精しましたって、あそうなんだ、どう祈ったらいいのって、いやだから体内に入ったらいいんですけど、あほならそう祈りましょう、イエスの目に体内入れと言ったら、次行ってみたら体内に入ってたって。私その時びっくりしました。聞くんや。それから私は胎の子に向かってね祈り始めました。聞いてる。それはそうですね、もうバプテスマのヨハネとイエス様も母の胎内にいる時から会話をし始めましたから、そうですね、あれこそ霊派です。マリアもバプテスマのヨハネもこのイエス様もみんな胎内にいたんですから、そうでしょ、ここの中からこヘブライ語で喋ったわけじゃないんですから、霊的にピピピピピからバプテスマのようにイエス様やった方がパパパパパッとね、タイの中で賛美して踊ったと書いてある。素晴らしい。アメン。神様何でもできるお方でしょ。神様があなたが生まれてくるのを知らないわけがないんです。もう一つやりましょう。ローマ書9章8節、はい、ローマ書9章8節、はい、すなわち肉の子はそのまま神の子なのではなく、むしろ約束の子が子孫として認められるのである。約束の言葉はこうである、来年の今頃私はまた来る、そしてさらに卵子が与えられるであろう。そればかりではなく、一人の人、すなわち私たちの父祖イサクによって受胎したリベカの場合もまた同様である。まだ子供らが生まれもせず、善も悪もしない先に神の選びの計画が技によらず、召した方によって行われるために、兄は弟に仕えるであろうと彼女に仰せられたのである。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだと書いてある通りである。アーメン。はい、まず私たちの肉体がそれぞれ母の胎で精子と卵子が受精し、そしてその遺伝子の組み合わせによってどういう遺伝子がかかるかわからないけど、とにかく目鼻が形作られていく、そのすべての原則は神様が創造しました。神様の力なくして母の胎に身ごもる人は一人もありません。 人も母の胎に神様が命を宿るようにしたんです。ですからあなたはどこから来たんですかと聞かれたら、はい、私は神様によって母の胎に形作られました。私は神様に期待されて創造されました。それを言いましょう。だからあなたはとっても尊い存在です。それだけじゃなくて、今ここにありますようにエサウとヤコブという兄弟がいました。二人は母の胎の双子でしたね。双子でもう兄弟といっても先一秒先に出たらもうお兄さんですからね。でもそういう状態ですけれども、神様は兄がヤコブだ、兄がエソウで弟がヤコブだと分かってましたね。そして兄は弟に仕えると、もう生まれる前に善悪をする前に神様が選んだと書いてある。アーメン。私たちはもう母の胎に生まれて、みんなそうだ、神様から形作られて生まれてきたんですけど、どうして神の命を受け取るという救いに預かったんですか。神様が選んだと書いてある。アーメン。そんなことないやろ。そんなことあります。ここに書いてある。兄は弟は兄に仕える。そうですね。で、神様どうして弟と兄と分かってたんですか。創世の初めから分かってました。なんでそんなことがある。そう、人間の知恵では理解できないんです。でも神様はアルファでありオメガです。初めであり終わりです。昔いまし、今いまし、やがて来られます。変化がない。永遠から永遠生きとられる方。神様が考えた時は完成した時です。アーメン。考えたことは全部完成した、完全なものです。神様の考えに間違ったはないんです。私たちはしょっちゅう間違っている。だから神様の考え方がわからない。だけど神様は考えることが全部正しいんです。考えることは全部狂いがありません。初め考えたことはずっと同じです。だね。だから天地が作られる前に人間を創造しようと考えた時に、すでにあなたは神様の心の中に生まれていました。信じますか。神様の名前も分かっていました。いや、お父さんがつけた。そう、お父さんがつけたんでしょうけど、お母さんがつけたんでしょうけど、でも神様はその名前が分かっています。なんで聖書書いてあるか。このね、マタイによる福音書は系図が書いてありますね。アブラハムからずっと行くんですが、ルカは 逆行してるんですね。それでも、まあ、1ページにも行かないでしょう。歴代史読んでみなさい。どんだけ名前が6ページぐらい続く。誰の子は誰の子、誰の子は誰の子、誰の子、誰が覚えてた。ものすごい昔の人の、あの役場がない時代、コンピューターがない時代、羊を追ってはあっちの井戸こっちの井戸歩いてた時代の民族がね、なんで何十代も前のその誰の子が誰の子って覚えったって覚えられませんよ。全部書いて読んでみてください。気分悪くなるから。あれね、聖書講読でもしない限り絶対飛ばすね。飛んで飛んで飛んで、はい次と。もうマタイなんか愛らしいもんですよ。マタイの名前なんか愛らしいもんですよ。もう歴代史みたいな名前のうんぱれです。神様なん大にも当たって良い人も悪い人も全部名前書いていくんです。すごい。聖書は神様の書物です。神様は名前を知らない人はありません。あなたは神様を知らない。でも神様はあなたを知ってます。あなたは母の胎に形作りました。そしてあなたの名を呼びました。 そしてあなたを救うと決めました。アーメン。神様が選ばなければ私たちは救われないんです。いや、私は福音聞いて、私はあ、これはほんまやなと思って信じました。あ、そう言うでしょう。それでも違うんです。私は8年間神様に対抗しました。もうイエス・キリスト大嫌い。イエスと聞いたらもう聞いて、もう腹が立って、もう胃が燃える。それくらい私キリスト嫌いです。だからもうキリストの本見たらもう腹立って、もう全部赤線でこれは嘘やとか、これは何かもういっぱい書いていったんです。それ書きながらね、あ、神はいる瞬間的に変わりました。イエスは神ではない、イエスは神ではない、はい、イエスは神です。もうね、自分でも嘘だろうと思いましたね。でもイエスだと分かるんですよ。イエスは神だと分かるんです。なんで知らんがね。あんだけ本読んで、あれだけ討論して、あんだけ反対論書いていたのに、なぜ瞬間的に私がイエスが神だと分かるんですか。神様は啓示したとしか答えがありません。誰も聖霊によらなければイエスをキリストと信じることはできない。理性で分かるのと信じるのは別なんですよ。だからあなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選びました。そしてあなた方を立てました。皆さん、イエス様を信じることができておめでとうございます。あなたは選ばれました。偉いからではありません。ただ神様が愛だからあなたに光を投げかけました。でこんな悪い頭なのに、もうこんなに悪い心で対抗したのに、なぜだかイエス・キリストがもう神様だと分かったら、もうそれから一度も私は考え変えたことないんです。もう42年間信じてますよ。私はイエス様に出会った、信じたその時から一度もイエス・キリストは神じゃないと迷ったことありません。一度も信じて損したと思うことはありません。それからもっと、なんて素晴らしい、なんて素晴らしい、もっと知りたい、もっと知りたい、もっと知りたい、知れば知るほど、ああまだわからない、神様もっと知りたいですというぐらい、知っても知っても知っても、それでも限界がないお方です。アメン。神様は無限です。アメン。神様は愛です。アメン。皆さんが知らなくても、皆さんは母の胎に創造されました。アメン。どんな人もだから尊いんです。いろんな人は悪魔にやられてる人もあるし、遺伝子がはちゃめちゃでごちゃごちゃでも遺伝子操作されまくってね、めちゃくちゃに生まれてきた人もあるでしょう。強姦されて生まれた人もあるでしょう。いろいろあるんですけど、問題ない。誰でもイエス・キリストを信じるならば変えられます。もう過去はどうであっても変えられるんです。皆さんがここに人間としているというだけで、あなたは尊い、あなたは愛されています。あなたは神に創造されました。たとえ親があなたを捨てても、たとえ親があなたを殺しても、神様はあなたを愛しているんです。神様はあなたを捨てないんです。皆さん、どうぞ命の神秘に気づいてください。あなたは何者ですか？あなたはどこから来たんですか？はい、私は天地が作られる前、神様が人間を作ろうと言った時に私は生まれました。私が生まれた時に一番喜んだのは神様でした。よかった、生まれた、待ってた待ってた。アメン。皆さん、人の尊さが計り知れない理由はここにあります。だからこの尊い人は、神様が、なぜ神様は人間を創造したんですか？神の命を与えようとして、祝福を与えるために創造なさいました。皆さん、あなたはなぜ人間なんですか？なんでここに座ってんですか？神様が祝福するために選んだんです。だから 誰があなたを冷たく扱っても神様はあなたを祝福で満たしたいです。アーメン。もう満たしたくって満たしたくってたまらないんですよ。なのに誰かが言ってあなたを罵ったりあなたに害を与えたりあなたを苦しめたりしたら、それは神様が黙ってませんよ。お前なんだ、私が祝福するために選んだの、なぜそういうことをするの、私がこんなに尊んで十字架で血を流してまでこの人を愛したのに、なぜお前が軽蔑しますか、なぜお前が怒るの、なぜお前が あざけるの。だから神様はアブラハムに言いました。私を信じる人は私についてきなさい。あなたを呪う者を私は呪う。かっこいいね。誰かがあなたを呪ったりあなたをないがしろにしたら、神様がその人のところに行って呪うと書いてある。なぜ神様はあなたを祝福するために選んだのに、それ神様に対抗することになるでしょ。神様を祝福しようとしているのに邪魔することになるでしょ。分かりやすいと思うんですけど、この人は不思議そうな顔しない。皆さん、あなたは祝福を受け取るために選ばれたんです。喜んでください。いや何ももらって、いやもらってよ、もらってまいが、神様はあなたを祝福したいんです。それを信じるのが信仰です。から毎朝、主よ、私は祝福されます、私は愛されています、私は祝福するために受け取るために選ばれて感謝します。神様、ほとんど受け取ってないことをお許しください。見たらなんと惨めな、神様本当許してください。十字架にかかってまで私を祝福したいのに、なんて私はもうケチなんでしょう。あなたから何にももらわないで、そういう悔い改めをしてくださる。今日も憎みました、今日も盗みました、今日も言い出しました。そういうレベルの低い悔い改めじゃなくてね、神様との信仰関係の悔い改めをしましょう。神様、あなたを祝福したいです、祝福したいです。そのためにね、こうイエス・キリストを十字架にかけました。あなたはどこから来たんですか。神様から生まれました。神様によって創世の初めに神の子として選ばれました。今そのことが成就しつつあります。そうですね。そしてあなたは祝福のもといとなりました。祝福のもといってどういう意味か分かりますか。それは私が祝福されて、私がバンバン癒されて、私がパッパッパッと若返って、私がもう本当に素晴らしい、あらゆる面で、病人手を置けばバンバン癒されていくし、悪霊バンバン出ていくし、もうそうしたら皆さん、みんながびっくりするんじゃないですか。なんで、なんで、もう人間の能力をはるかに超えて祝福されてる。なぜですか。私はね、イエス様信じる、これイエス様の祝福なんですよ。あ、私も欲しい。これが祝福のもといです。アーメン。隣のおばさんがそう言ってないのが変よね。隣のおばさんがそう言ってくれないと、アメン。あなたをもっともっと祝福を遠慮なく受け取ってください。罪から解放されます。あなたは果てしなくイエス様のような愛ある人になって当たり前なんですから。悪魔は全部打ち破って当たり前、病気は全部癒されて当たり前、アメン。そしたらもう人々が見てね、わあ、私もそんな祝福欲しいと言って、あなたが祝福のもとになります。このことは創世の初めから神様の中で決定されておりました。どうぞご自分の人生、ご自分の存在を尊んでください。もうなんて尊い、隣人を尊んでください。あなたは尊い人です。はい、お隣に言いましょう。口先だけで言わないんですね。本当に尊いと思ってください。だから聖書を見たら、バカというな、バカというものは地獄の火に入れられると書いてある。私たちはどん
侮ってはいけません。どんな人も軽蔑してはいけません。どんな人も裁いてはいけません。それは神様の創造して、神様が選んで、神様が祝福しようとしている人だからです。今は誰であってもイエス・キリストを信じるならば、その祝福を受け取る道が開かれました。ですから、あなたはどこから来ましたか？はい、私は天地が作られる前から神様によって創造され、イエス・キリストの十字架を通して救われました。アーメン。その時から私の人生は全く新しくなりました。もう未信者の時とはもう天地の差があります。未信者の時はどこから来てどう生きて、私は何者かわけわからなくて、ぐるぐるぐるぐる迷い迷って、多くの人は自殺していってるんです。今もそうですね。今も3万名近くが自殺していってるんです。なんで、何のため生きてるかわからないから、希望がないから、苦しみしかないから、死んだらせめて楽になるだろうと思うけど、本当は死んだら今よりもっと苦しいんです。神様がそんなに祝福しようと定めたのに、自分で自分を殺すんですから、それは神様がどんなに助けようと思っても助けられない。あら、一人ですね、25年ぐらい死にたい死にたい、もなかなかもうどんなに言っても言っても変わらない子がいて、私はある時、そっか、死んだら楽になると思うって言ったら、もう今よりはいいと思うって、もう聖書は今よりもっと悪い言うてるよって。だからね、まあ、私ももう今まで止めたけど、もういいわ、あんた好きにしなさい言うとくけどね、神様がこれくらい道開いて、これくらい愛してるのに、それでもあんたが自分で自分を殺すんだったらね、その先は永遠の日だよ。その日もね、あ、いいわって、そういう、もう、ね、もう熱くてですね、もう熱も言えないくらい、これが永遠に続く。5分も休みがない、1分も休みがない、足がかりもない、そういうところに行くんですよ。だから覚悟していきなさい、求めないから。だから死ぬときはね、こう言いなさい、私は今よりももっと苦しい火の中に行こうと言って自殺しなさい。本当だから、もうそうやね、私はもうあなたを止めない、行くのも自由、とどまるも自由、天国も自由、地獄も自由、神様は全ての人に自由意志を与えていらっしゃる。あなたがそれを蒔いた種は刈り取るんですよ。だったらそれからちょっと言わなくなりましたね。皆さんもアメンですか？そう言ってあげてください。自殺ぐじぐじぐじぐじ言ってる人に、今イエス・キリストを信じるならば、どんな問題からも解放されるんです。どんな学校からも解放されます。神様に不可能はありません。皆さん、天と地を創造した神様ですよ。無限の花と無限の植物と果物を創造された神様が、あなたを苦しめるわけがないじゃないですか。あなたはどこから来たんですか？神から来ました。神様の御心の中で選ばれました。そして今私はここにおります。第2番目、あなたは何者ですか？何者ですかって言ったら、医者ですとかね、大工ですとか言わないでください。あなたは何者ですか？はい、私は神の子です。私は神の国の民です。私は祭司です。これだけが皆さん天国に持っていく職業です。皆さんはこの地上で医者として儲けたとか、多く助けたとか、ノーベル賞もらってたくさんの人を助けたとか、そういうのを持っていくつもりでしょうけど、そういうものは天国には通用しません。全然通用しません。天国はこの世の善悪の次元ではないんです。聖書は神の正義を求めなさいって言って、アーメン。人間の正義じゃないんです。仏教と立ち向かったら気の毒ですね。 この芥川龍之介の蜘蛛の糸をご存知でしょうか。日本人大概習うんですか。これ神田田がという極悪人が地獄に落ちてて、そしてもう火の池がなんかとにかく池の中で苦しんでたら、極楽から一本の糸がちょちょちょちょちょと降りてきて、お釈迦様がね、蜘蛛の糸を垂れてくれた。なんでと言ったら、神田田が蜘蛛をある時蜘蛛を殺そうとして一匹蜘蛛を助けて、あと悪いことばっかりしてるのにですよ、たった一匹蜘蛛を助けて、そして極楽にあげようとした。だからこれがお釈迦様のお慈悲だと言うんです。それお慈悲ですか。私から言わせは汚いよね。私、皆さん極楽行ってみなさい、大変ですよ。神田田はいるわもうね、そしたら大概の人極楽行きますよ。生まれて一生ね、蜘蛛どころでね、ちょっとぐらいいい声としてる人いっぱいいるんですから。そうじゃないですか。もう日本人だ、いい部分極楽ですよ。それが証拠にアナウンサー見てください、みんな天国に行かれましたと言ってニュース言うてるでしょ。有名な俳優さんとか有名な人が亡くなったらね、あの方が地獄に行かれました言ってます。家族も天国来ましたと言って、こっちも天国来ました。私大変やな、もう極楽行ったら。天国は行ってないんですけどね、彼らが言う極楽ですね。もう極楽行ったらもう全然この世とあんまり変わらない、もう行っちゃがめっちゃが。天国は違います。天国は人間的に良い人が行くのではないんです。私たちの人間的な善とか悪とかは神様の前にはなんてもない。それはもう真っ黒けの汚いものです。私たちが得てるのは神様の清さです。アメン。神の正義です。人間の正義ではありません。神の正義がなければ神の国には誰も入れないんです。だからイエス・キリスト、神の子が来て、神の子が身代わりに裁きを受けなければ絶対神様は許すことができない。それくらい清いお方です。私たちはただイエス・キリストが身代わりに裁きを受けてくださった、そのことのゆえに皆さんは神の清さを聖霊で受け取ります。その聖霊が皆さんが天国に行くことの保証です。イエス・キリストの皆を通さない限りは誰も父のところには行けない。イエス様はそうおっしゃいました。そうですね、私が道であり真理であり命である、誰も私によらなければ父の身元に行くことはできない。皆さん、私たちが行ける天国がどんなに清いところで、どんなにすごいところでしょうか。イエス・キリストの血が流されない限りは誰も行けないんです。アーメン。もちろん皆さんは自分の努力、自分が死ぬほどいいことをしまくってもそれではいかないんです。これが天国です。私たちはイエス様を信じた時に罪が許されました。アーメン。そして神の命を受け取りました。神の義を受け取りました。神の子とされました。神の子ですから天国を相続します。神の国の民になりました。もう霊が神様と通通ですから、だから神様に祈り、神様に礼拝を捧げ、神様を賛美する祭司の働きができるようになります。これが皆さん、私たちが何者ですかという立場です。アーメン。自分の職業も忘れてください。もうなんか大臣だとか医者だとか大学の先生だとか、そういうことで威張るのもやめてください。そういうものは天国には一つも持っていかないし、通じないんです。ただ天国に通じるのはイエス・キリストの皆だけです。アーメン。イエス・キリストの血潮だけです。これを褒めたたえることです。イエス様を信じることです。 アーメン。だから私たちも今神の子としてもっともっと日々神様に近づいていきます。アーメン。私を信じる者は私のしている技をするであろう。それよりもっと大きい技をする。私が父の身元に行くからである。皆さん、まだイエス様ほども技してないでしょ。技してないでしょ。私もそこまでできてません。まだまだ足りないんですよ。皆さん、神の子なんですよ。神の子ったらイエス様なんですよ。イエス様のようになってほしいんです。そのためにイエスキリストが十字架にかかったんですから、目標を高く上げましょう。私はイエス様のようになりたい。私も死を聖霊を受けてイエス様のように人々に語り、人々を解放し、慰め、励まし、悪霊を追い出し、病を癒し、敵を前にする、そういう人になる。そのために私は教会に行きます。そのために聖書を読みます。そのために訓練を受けます。なんとなくして、なんとなく帰ったんではあなたは神の子として成長しません。私たちがこうやって愛し合うのはキリストの徳の高さにみんな成長するためです、と聖書に書かれております。アーメン。あなたは何者ですか？神の子です。神の国の民です。祭司です。アーメン。だから皆さん、私たちはこのことを毎日毎日思い出してください。アーメン。で、皆さんが本当に神の子となるかどうか、それを神様訓練するためにこの悪魔を解き放っておられます。観難が皆さんに押しかかるのを許可しておられます。観難が問題なのではありません。観難が来た時、あなたがどういう態度を取るかが問題です。悪魔が来た時、あなたがどういう態度を取るかが問題です。悪魔が来たらイエスの前に出て行け、即座に命じることができますか？ああ、神様追い出してください。そうしたら悪魔は出ていかない、もっと強くなるんです。悪魔はあなたが出て行けというまで出て行きません。また病も癒されというまで癒されません。私たちは神の力を受けて病や悪に対抗するんです。対抗しましょう。ダビデはゴリアテに向かって石をぶつけました。昔もね、皆さん、石投げの術はあった。昔は鉄砲がないからみんな特別に石投げ訓練してた。だから、誰の家来だったかな、敵の軍隊はね、700名左で石を投げても髪の毛一筋も狂わない、それくらいこの訓練された兵隊がいたんです。あの時代は火薬がないから石を投げたんです。石を投げたんです。もちろん槍がある、刀がある、そういうもん、弓がある、そして石投げです。からダビデの時代は石投げですね。ゴリアテが出てきた時にダビデはそれ全部鎧をみなし捨てて、そして彼は小さな石一個拾って、そして彼は挑んだ。大胆に対抗しました。そうですね。ゴリアテに向かって何て言ったんですか？彼は、おい、神が祝福する、神が愛すると決めた、その民に向かって、その呪い事を言うとは何事だ。私たちを呪う者は神様が呪う。これは神の戦いだって言ったの。皆さん、ダビデはものすごく正しい信仰を持ってましたね。ゴリアテが、神様が祝福しようと決めたイスラエルの民とダビデをもう嘲笑って軽蔑してバカにするから、もう絶対神は許すはずないとダビデは確信したんですよ。そして小さな石持って、今日このイスラエルに対抗するお前に私は対抗すると言って、ポンと石をしました。それで十分だった。あれ、主の戦いですか？もう激しくいやーとか、そんなんする必要ないんです。ピッとそしたらバーンと当たります。バーンと倒れて 信仰です。これが神の子です。アメン。ただ皆さんの目が見えない、そんなことあってたまるか。目は見えます。健康になります。皆さん罪を犯さないようになります。どんな人も尊ぶようになります。なぜあなたは神の子なんですから、御国の民なんですから。皆さんもっともっともっともっとキリストの高さを求めて参りましょう。そしてどんな困難が来ても皆さんは恐れないでください。神様はその中であなたがどれくらい勝利するかを見ておられます。はい、一つやりましょう。ヘブル人の手紙ヘブル人の手紙11章。11章の33節。はい、彼らは信仰によって国々を征服し、義を行い、約束のものを受け、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者は強くされ、戦いの勇者となり、他国の軍を退かせた。女たちはその使者たちをよみがえらせてもらった。他の者はさらに勝った命によみがえるため、拷問の苦しみにあまんじ、放免されることを願わなかった。なお他の者たちは、はだけられ、鞭打たれ、投獄されるほどの目にあった。あるいは石で打たれ、苛まれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て歩き回り、無一物になり、悩まされ苦しめられ、この世は彼らの住むところではなかった。荒野と山の中と岩の穴と土の穴とをさまよい続けた。さてこれらの人々は皆信仰によって明かしされたが、約束のものは受けなかった。神は私たちのためにさらに良いものをあらかじめ備えてくださっているので、私たちは他にしては彼らは全うすることはない。アーメン。皆さん、彼らはこれ旧約時代の人ですね。聖霊がまだ来てなかった。約束の聖霊はまだ来ていなかった。でも彼らはどんなに困難や誘惑が来ても、それでも神様の道を歩む方を選びました。上か飢餓か困難か、何が来ても私は神様を愛します。神様の御言葉に従います。どんなに叩かれて負けられても、私は人々を愛します、人々を許します。そのように彼らはですね、自分が何者であるかということを日々の困難困難の中で表していきました。皆さん、ちょっと何か誰かが何か言った後ですぐもう拗ねたり、すぐ絶望したりしないようにしましょう。ちょっと困難が襲ってきたといってもそれでクシャーンとなったりしないようにしましょう。私たちの前には命の道が開かれてます。至極の道が開かれてます。勝利の道が開かれております。だからあなたは神の子なんですから、もう神の国の民なんですから、私は祝福されます、私は絶対勝利します、私は絶対これに負けませんと言って進み続けましょう。不可能はクリスチャンにはありません。第3番目、どこへ行くのか、もちろん天国です。皆さん、神の国は見よ、あそこにここにという場所ではない、実にあなた方のただ中にある、すなわち皆さんの霊に掲示されてるんです。掲示されてるんです。じゃあ神の国ってどうなんですか？神の国は義と平和と聖霊における喜びですと書いてある。すなわちね、神の清さです。皆さんの中に聖霊が来て神の国が掲示されると、ものすごい清さが来る。 そして平和です。正義がないところに平和はありません。悪いことをしている、もう恨んだり憎んだりしているところの人が平和ということはありえないんです。神の国には罪がないんですから。だからその聖霊が下ってくると、皆さんの中に神の国が開かれると、ものすごい清さと同時にものすごい平安を体験します。それはもうね、この世のものではないものですから、分かります。分かった瞬間にね、ああ神の国がある、これはすごい、これ体験したらもうこの世のものはもう何にもいらない、もう比べられないんです。この世のものはもういらない、もうこれはもうどうでもいい、もう取られたら、上着取られたら、もう下着もどうぞ、右叩かれたら、はい、もうこっちもどうぞと言えるようぐらい素晴らしいものです。だから聖書は神の国を第一に求めなさいと言ってるんです。皆さんの日々の祈りの中で、神様、神の国を体験させてください、私に神の国を禁止してください、そう祈りましょう。そう祈ってください。それを体験したら、あなたの信仰は強くなります。もうこのようなものをそんなにまず求めなくてどうでもよくなる。このようなものがもう欲しいとか、そういうものもどっか旅行したいとか、もうそういうものも全然なく、もうどこも行きたくたら、もっと神様と交わりたい、もっと神様の清さを知りたい、もっと神の力に満たされて、もっとあの人この人を癒してあげたいと、そんな風に変わっていく。これが神の国です。神の国はあなた方のただ中にあります。神の国と神の義を、神の正義を第一に求めなさい。人間の正義で満足してはいけません。人間の道徳で満足してはいけません。人間の力で入れるようなところが天国ではないんです。天国はイエス・キリストの血がない限りは誰一人入ることができない。それは歩道に清いところです。それを信じる今、私たちが誰でも体験できるんですから、皆さん感謝をしましょう。熱心に求めましょう。あなたはどこから来ましたか。創世の初め、神の中、お前ら神様によってこの地上に命を与えられる、神によって救われました。私は愛されています。あなたは何者ですか。はい、私はイエス・キリストを信じた瞬間に、もはや人間でも日本人でも何でもなく、私は神の子になりました。神の国の民になりました。もうこの地上にいるにもかかわらず、まるで神の国にいるように生きることができるようにされています。それをもっと求めてください。そしてやがて私はキリストをはっきり見ます。栄光の天国に入ります。あれこそ私の心と思いと力を尽くして第一に求めるべきものですと言いましょう。あなたはどこから来ましたか。何者ですか。どこへ行くんですか。答えを明確に持ちましたね。それでは祈りましょう。天国を体験してないと本気で思ってください。神様、天国を体験しなかったらもう私の信仰は進みません。それは切なる願いを持って祈ってください。じゃあ主に向かって3回読んで、3、4、主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、天のお父様、